ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026の発送は8月23日以降となります。ただいま発送準備進めているのでもう少しお待ちください。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝はこよみを呪縛にしないための基礎知識というテーマでお話を。基礎知識というか前知識、事前にこれを知った上でこよみを開いていただければ、そこに書いてある吉凶情報が呪縛にならないで済む、それで自分のハートを縛らないで済むみたいな内容です。時期とか方位、九星の特徴など、そういうところに書かれた吉凶という情報と自分の行動の良し悪しをつい混同してしまうことがあるのが人ってやつなんですよね。それは暦の活用における割と危ない落とし穴です。確かに有機暦の中には時期の吉凶書いてあります。決断や実行に向いている吉時期と、避けた方がいいよってされる凶時期です。どっちも大切な判断材料です。それをもとに行動を考えることはごくごく自然なことだと思います。でもそれは吉時期にやれば正解になるっていう意味ではないんです。当然凶時期にやることは不正解っていう話でもないんです。もちろんです。そこは例えば梅雨の時期に登山の予定が入っていたとして、気圧の変化、その日の天気予報による雨量、それらを考えると、いやその時期の登山避けた方がいいんじゃないって言われることあります。でもそこでしっかり装備して安全対策を講じていれば、楽しく無理なく登れる山だっていっぱいあるんです。つまり6月だから、梅雨の時期だから雨が降るかも、それだけの理由で必ず登山は中止しなくちゃならないってわけじゃないですよね。そういうのに似ていて、時期の吉凶って天気予報みたいな情報に似ている、行動そのものの是非とは全く別の軸なんです。ところがこの2つの情報を無自覚に混ぜてしまうことが意外と多いから、僕は意識をして気をつけてます。例えば今日の時期だから行動しない方がいい、吉の時期だから今やった方がいい、そういう判断があるとして、これ一見正しそうに見えるんですが、実はもうずれてしまっている恐れがあります。なぜなら吉凶は参考情報であって行動の理由にはなり得ないからです。これ言い方分かりにくいでしょうか。もう吉時期だからやる、凶時期だからやらない、その自分の行動のモチベーションが時期の吉凶しかない選択って大体間違えるんです。どうしてやるんですか。吉時期だからです、それしか言えない人って大体うまくいかないんです。これこれこれこれこれこれこれこれこういう理由があってこの行動には自信がある、せっかくだからそれ吉時期にやります、こういうんだったらいいんですけど、なんでそれやらないんですかって聞いたら、いや凶時期だからしか言えない人はね、うまくいかないんですよね。時期の吉凶に関係なく、正解は正解だし不正解は不正解なんです。だからやるべきことはやる、やるべきだからやる、逆にやるべきでないことは吉時期だろうが凶時期だろうが関係なくやらない、こっから出発しないと僕たちは進むべき未来の選択を間違えます。とはいえそう思ってしまう気持ちもよく分かって、運を大切にしたい人ほど、どうせやるなら吉時期にやりたい、せっかくだから凶時期は避けたいって考えるのは当然です。そこは間違ってないです。ただその気持ちが強くなりすぎると、 良い時期に動けなかった自分はダメだ。悪い時期にやってしまった自分に未来はない。みたいな感じで、いつの間にか自分を責める方向に気持ちが向かってしまいがちなんです。結構います、そういう方。その誤解は、運を味方につけてやってるつもりがかえって自分を縛る原因になってしまいます。この無自覚な暦の呪縛、やばいです。そういう運用をしていると、いつまで経っても運は良くならないです。ここで一度視点を変えてみます。方位の話にします。有機暦には方位の吉凶も示されています。吉方位とはなるべくそこ行きたいよねっていう方位と、それに対して凶方位は気をつけて行くべき方位です。行く必要があるんだったら行くんです。方位の吉凶に関係なく必要な移動は必要なままなんです。吉だから必要がなくなる、なかならない、そういうんじゃないんです。方位の吉凶に関係なく必要な移動は変わらず必要なままなんです。でもそこが凶方位だったら気をつけていくべきです。つまりここもさっきの話と同じで、方位の吉凶と移動の良し悪しは直結してないんです。例えば身内の急病で、冠婚葬祭で、何かしら重要な商談会議があって、で目的地に行かなくちゃならないとなった時、その方角が凶とされていたとしても行くべき時には行く以上なんです。もうそこで話は終わりなんです。行くべき時は行く以上。それをいや、もっとちゃんと行った方が良かった、吉方位だからとか、いやあそこは絶対行かない方が良かった、凶方位だからって苦にするのはもうそれ呪縛なんです。その重苦しい気分は方位という呪縛で停滞している証なんです。運の良い移動とは本当に行くべき場所に行くことです。運の悪い移動とは行く必要のない場所に行くことです。方位の吉凶と移動の良し悪しは全くの別物なんです。方位というのは人の移動を縛るものじゃないんですよね。行くべきはもう行くんです。行くで終了。行かないところは行かない。それ以上考える余地なし。で、行くって決まった後に見るのが暦。行かないって決まったらもう暦開く必要はないです。でも行くってなったらもうそこは行くんです。で、暦を開いて吉方位だったら特に気をつけることもなく行く。それもちょっと言い過ぎだと思うんですが、まあ安全運転で行きましょうよ。一方でそこが凶方位だったら、じゃあどう準備していくのか、何に気をつけていくべきなのか、もうちょっと根回しを増やしてから行こうかな。結局行くは変わってないのは分かっていただけますか。これが方位っていうやつです。最後に九星でも例えを出しておきます。有機暦の中には自分の九星に応じた長所短所も書いてあります。これもまた運を読み解く上でとても役立つヒントです。ただしやっぱりこれも自分の運命を決めつけるもんじゃないんですよね。長所もある、短所もある、間違いない、それは書いてあります。例えばじゃあ九紫火星なのであなたは情熱的直感タイプの自由人ですって言われたとして、書いてあったとして、それ決めつけじゃなくてそういう傾向ありませんかっていう問いかけであり、自分と向き合う取っかかりです。九星とはあくまで自己理解を深めるためのチェックポイントであって、本当の本来の自分を縛る決めつけじゃないんです。九星で人は決まらない、これが何よりの大前提。九星は人を縛るものではありません。それをしっかりと胸に刻みつけてから読み解いていくべきなのが九星の特色です。そもそも人って9種類で分けられるほど単純じゃないんですよね。もっと複雑で多面的な存在です。自分とより楽に向き合うための補助線としてならば、九星の特色はめちゃくちゃ使い勝手が良いです。 でも私はこれだから仕方ないとか、あの人はどうせこういう人だからとか、そうやって人の運を限定し始めると間違えます。というわけで、暦に掲載された吉凶情報って天気予報とか、あとはね、行き先を示したアクセス地図みたいなもんです。そこに見る価値はあります。でも傘を今日持って出るかどうか、どっちの道から回り道するのか、近道狙っていくのか、どっちの道から行くかのかみたいな、その進むべき道は自分で決める必要があります。吉時期に動くことと動くことの正しさは別物です。吉方位に行くこととその移動が必要かどうかはまた別です。九星の傾向と自分の本質もイコールではないです。その違いを意識しておけると、せっかく吉なのに動けなかった、凶なのにやってしまったという無駄な自己否定を手放すことができます。すべての吉凶情報は自分を縛るためのものではなくて、自分を信じて未来を選ぶためのヒントです。有機暦を読む力とは、誰かに何かを決めてもらう力じゃなくて、自分で道を選ぶ力です。読解力ってそれです。というわけで、今回は暦を呪縛にしないための基礎知識というテーマでした。時期、方位、九星といった暦の情報と自分が進むべき道を選ぶことを混同しないで取り扱うこと、この前意識があるだけで暦の見え方全然変わってきます。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では現在2025年8月2日からの新規ご入部受付中です。暦部とは、毎月第1第3土曜日の夜9時からズームで待ち合わせて行う大人の部活動です。みんなで有機暦の同じページをせーので開いて、一緒にスケジュールを練ったり、そこに必要な運の予定を書き込んだりする、そうして自分の暦を仕上げていくという1回につき60分の部活動です。まあ、60分で終わったことが最近なくて、60分の中に収めないとダメなんですが、ついついあれも言いたいこれも言いたいってなって、なかなか60分ぐらい、下手すると80分ぐらいの部活動です。当日のご質問には口頭で全てお答えします。一方で、その時その日その時間内で思いつかなかったっていうことに関しては、事前にご質問いただいてもいいし、それが終わった後にメールをいただいても大丈夫です。とにかく全ての不明点不安点に関しては僕が直接ご回答いたします。で、リアルタイムでの参加が難しくても、アーカイブ可能なので心配しないでください。というか、暦部に在籍する方の40人50人以上、半分以上はアーカイブ受講です。だいたいリアルタイムでご参加いただく方が20人とか30人ぐらいになりますので、そこはご心配のなきように。詳細やお申し込みに関しては、この配信の放送内容欄をご確認いただくか、あとは暦部でネット検索してもらうと何かしら窓口見つけてもらえるはずです。その際は、暦はひらがなで、部は部活動の部、漢字でお願いいたします。さて、今日という一日は2025年7月28日月曜日、夏の土曜10日目。10日目っていうことは、土曜がだいたい約18日間毎回あるから、今日からが土曜の後半戦突入です。繁忙の8月へ向けて十分な余力を残していけるように、ペース配分ちょっと調整してまいりましょう。今日の幸運のレシピはカツ丼。これは丼物が吉です。カツの方に重点寄ってなくて、丼物っていうところが重要です。 だから揚げ物が苦手だよっていう人も親子丼とか牛丼とか、いよいよの時は目玉焼き丼とか納豆丼とか納豆めかぶ丼とかでも全然大丈夫です。最後に今日のキーワードは安定、平らに落ち着ける。その心は自分の調子の良し悪しに関係なく、いつもやってる定番、今日も続けるべき習慣、こっちを重視した方がいいです。好調だからあれにもこれにも手出しちゃおうとか、不調時だからあれもこれもできないじゃなくて、一回調子の波を置いといて、毎日やるべきこと、月曜日にやるべきこと、いつもの定番習慣、これを淡々と穏やかにこなしていく。これが基地です。以上、迷った時の目安としてご参考まで。ところで、毎朝配信しているこの聞く暦では、ツイッターにてご意見、ご質問募集中です。知りたい占いの知識や、今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ、聞く暦をつけてのツイート、お待ちしています。ご質問とかをいただいた場合は、例えば日曜のフリートーク会とかでもがっつり取り上げていきますので、ツイートお待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ともりんさんおはようございます。ジャズさんおはようございます。クーさんおはようございます。今日のみんなの空模様は相変わらずの、昨日おとといその前に引き続きすっかり梅雨明けした夏休みらしいお天気っぽくて、もう朝起きた時にはセミも鳴いていますしね。暑さ対策、水分補給しっかりしてまいりましょう。モンさん、アキさん、ヨウコさん、ジャムさん、キミコさん、エヌシャンティさん、チューンさん、ユウさん、小川智美さん、水木さん、ヒッピーホッピーさん、ともみさん、ココさん、みかんさん、ケンさん、ロミさん、花子さん、グルーブさん、デュオさん、コットンテールさん、マミーさん、おはようございます。いつもありがとうございます。リオさん、口どすけ良さそうなかき氷ですね。何味でしょうかとのこと。マンゴー味にしました。これ昨日のランチです。あまりにも暑くて。かき氷ランチです。ふわふわかき氷で、なおかつ、日本一の氷、日本一のお水の氷みたいなやつのかき氷。確か630円でございます。やっぱね、かき氷を食べるとその後外に出た時に一瞬だけですが、あ、暑さ和らぐんですよね。めちゃくちゃ美味しかったです。モリーさんおはようございます。かき氷美味しそうです。昨日友人とかき氷を食べに行ったら売り切れ閉店でした。1ヶ月半以上前から楽しみにしていた予定だったので残念でした。今回は派手な土曜というより地味な土曜を食らっている気がしますとのこと。もうそうなったらまた次のマビにでも予定を調整してもう一回かき氷食べるしかないですね。かき氷が食べれなかったという土曜の保険はやっぱかき氷しかないですね。今どこで食べても美味しいんで、かき氷だから、心配せず、かき氷という名の土曜保険改めて準備しに行ってまいりましょう。というわけで今朝の配信はここまで。僕も土曜を見据えつつ8月の余力を残しながら行ってまいります。